ひばりクラブの皆さん、いろいろね、お聞きになっていただいている皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日のこの回はですね、明るい未来が来るの2回目。私が思うには、こんな大きなことをどういうふうに言おうかなと思ってるんですね。人類が本当に大げさに感じるかもしれませんが、それからそんなに長期的に考えたってダメなんじゃないかと思うかと思いますけど、まさに今の私たちの人生、私たちの子供たちの人生、それから世界の動き。これが同時にですね、大きく動くわけです。それがどのくらい大きいかっていうと、まあ私が考えるに人類が文化的な生活をするようになった4万年間で初めてっていうことなんですね。なんで初めてかって言ったら、もちろん、ここ何回も言ってますように、まあ1990年に我々の人間の目標っていうのが変わったんですよね。初めて変わったんですよ。要するに、人類が文明的な生活をするようになって初めて変わった。だから35年変わってもですね、まだ右と左があって政治ではね、中道があるなんて錯覚してるし、それからまだ自分たちの生活が苦しいんだと。武田先生は気楽な生活してるけども、俺は苦しいんだっていう、そういうのが消えないんですよ。事実苦しいんですから、それは正しいんですけどね。苦しいというのは、一生懸命やっても苦しいから苦しいっていうのが苦しいんで、毎日じーっとぼーっとしてたら、給料がないから、ついに何も買えなくなったっていうのは苦しいとは言わないわけですね。苦しいっていうのは自分の能力の、まあ8割とか、5割とか、まあ5割でいいですかね。5割働けば、自分の人生は気楽にいけるというのを苦しいと言っちゃいけないですね。それはサボりって言わなきゃいけないですね。で、人類は5割ぐらい働いて楽に暮らせるようになったことがなかったんですよ、実は。人間は本当にギリギリ働いてなんとか、まあ、口を落とするっていうか、ちょっと古い言い方ですから、食べ物が、楽な生活ができるっていうんだったんだけど、現在はそうじゃないんです。例えば日本だったらね、他の国も全部あげてもいいんですけど、ちょっと例外を出してくる人がいるんで、日本だけでしたらね、日本人は自分の能力、まあ能力とは人によって違いますよね。自分の能力の半分ぐらい働けば、とても楽しい人生が送れるっていう状態になってるんです。これは状態なんですよ。状態と希望と嘘は違うんですね。三つあるわけですよ。状態っていうのは普通にやったらこうだっていうやつですね。それから夢っていうのは、自分は月旅行に行きたいとか、なんかそういう、まあできないことも含めて夢がありますね。それから、まあ、社会の例えば強盗に襲われちゃったとか、突然火事になったとか、まあひどい病気になったとか、そういうのがある。三つあるわけですね。で、まあ夢はね、まあもう際限ないですから。これはちょっとこっちに置いて。それから不幸も訪れるけど、それは防波堤を作っておいて防ぐ。我々がまず考えなきゃいけないのは、自分たちの能力の5割ぐらい、50%ぐらい使って、家族が、とか友人が、楽しく笑いながら生活をしていけると。一応これでいいんじゃないですかね。もうキリがないですからね。キリがないですよ。で、まあ、日本の人口はちょっと、まあ1億人、まあ僕は7000万人と思うんですけど、今の1億2000万ってのはちょっと過剰ですからね。まあ一応人間が減っていくのをそのまま認めて、そして、その中でも我々が、おのおのがね、いろんな人がいるじゃないですか。まあ、ものすごく、大谷みたいな、もう超人みたいな、プロ野球みたいな人もいるしね。相撲界には横綱がいるし、それからオリンピックではなんか、アイススケートだとなんかすごいペアもいますね。そういうのちょっと今、覗いて考えるんですよ。覗いて。それから、学校で非常に優等だとか、そういう人も覗く。それから、まあ、ほとんど、なんか勉強も何もできないっていう人もいるんですけど、その人はね、幸いなことに、数が少ないんですよ。これね、優秀な人、飛び抜けて優秀な人も数少ないんだけど、飛び抜けて何もできない人っても数が少ないんです。大体ね、僕の長い人生ではね、8割ぐらいの人は普通なんです。これ非常にいいことなんですね。8割ぐらいが普通だったらば、日本は1億人ぐらいいたら8000万人ぐらいは普通にやれるんですよ。そうするといろいろ計算してみますとね、まあ人によっては悲観的な人もいるけども、僕が普通に、ごく普通に計算したらですね、だいたい1件あたり まあ、一家っていうのも、4人いるも3人もいるじゃないかってことになるけど、一軒あたりだいたい1000万ぐらいは普通に入るんです。これはもう今はそうなんです。今はもうそうなんですよ。実に。それで労働組合で頑張らなくても、メーデーなんかやんなくても、ね、何もやんなくても、日本にいる人が嘘をつかず、ひどいことをせず、ね、乱暴もせず、普通に日本人として生活していったら、だいたい一軒あたりどう計算しても1000万ぐらいなんですよ。今ね、700万ぐらいなんです、実は。なんで300万まだ足りないかっていうと、それは格差なんですね。格差と外国にお金やっちゃうってことなんです。まあ、今、明らかに3つあるんですね。1つは外国に金やっちゃってる。これ東京証券取引所がやっちゃってるんですよ。だから彼らが悪いんですよ。はっきり悪いと言わなきゃいけない。それから企業が、昔は従業員にちゃんと働いた分だけ従業員に渡してたんだけど、今は違うんですよ。東京証券取引所と企業がグルになってね、外国人に日本人の働いた分を渡してるんですよ、今。これ犯罪ですよ、僕にはそれ。ね。それで、もう一つは企業が、従業員が働いてお金貯めてんのに、企業が貯めちゃってるんです。だからそれもあるでしょ。それから格差です。大きな会社のじいさんの会長がものすごく収入を取って10億円とかね。それから一生懸命働いて生活してる母子家庭の人とか、苦労して働いてるサラリーマンと。ちょっと性格に欠点があって、すぐ怒りっぽくて人と喧嘩しちゃうとか、そんなのいいんですよ。それ普通の人なんですから。僕が言ってる普通の人ってのは、男性で頑固だとか、ちょっとすぐ喧嘩しちゃうとか、女性で人のことをちょっとすぐ嫌になったりなんかして感情的になるとか。こういうのは、僕に言わせたらその8割の普通の人なんですよ。何も日本は聖人君子がいるわけじゃありませんからね。ですから、その人間的にも少し欠点ある。すぐ感情的になるとか怒りっぽいとかね。すぐ飽きやすいとか、すぐギャンブルに少し行っちゃうとかね。ギャンブルもあんまりやりすぎた人は僕計算に入ってないんですね。だけど、まあ、競馬とかちょっとやるとかね。まあ、それはいいわけですよ。法律に引っかかるようなことはやらないっていうね。それはちょっと我慢できる。だけど、女の人だったらすぐくさくさして友達と喧嘩しちゃうとかね。それから、子育てが少し嫌になっちゃうとか、いろんな人がいるわけですよ。その程度は私のまともな国民の中に入ってるんですよ。だって、人間ってのは欠点があるわけですから。それから学校の勉強しないなんて当たり前で、勉強する方が異常なんですね。僕なんか異常な人間なんですよ。勉強が好きなんですよ。あ、それ勉強が好きだとかね。一生懸命野球やって野球の選手になるって人もいるんですよ。それいる。それは日本人が1億人ぐらいあったら、まあ、せいぜい200万人ぐらいでしょうね。50分の1とか。そのぐらいしかいないんだから、そういう人を僕対象にしてんじゃないんです。日本人の平均ですね。まあ、とんでもなく凶暴な人とか、まあそういう人を除いて、まあそんなのは100万人ぐらいは言いませんからね。まあそういうと、端の端の除いて、真ん中だけ見ると。そうするとどういうことになるかって、ここに書いたことなんですね。日本はですね、なぜ世界で日本人だけが幸福になれるんです。そこなんですよ、僕は言いたいのは。人類全体の幸福なんて、そんな大それたことは私言いません。日本人だけが幸福になれる資格があるということが最近分かってきたんですよ。それをちゃんと使おうってことなんですね。それをそのまま素直に認めようじゃないかと。で、それは3つあるんですね。今僕らはご先祖様の影響を受けて幸福に生けるんです。自分の性質がどうとかするんじゃないんですよ。日本人はね、ご先祖様が良かったんです。ご先祖様が良かったんで、僕らが幸福な人生を送れる資格をもらったってことなんですよ。それ使わないってなんだってことですね。一つは、1万年以上平和な国を過ごしたのは世界で日本だけです。まあ、正しく言うと1万5千年って僕言いたいんですけど、まあ1万年でいいですね。1万年以上も戦争をしないで生活をした国は日本だけなんです。やっぱりね、平和っていうのは、やっぱり幸福を呼ぶんですよ。それはね、戦争ばっかしてるよりかはね、殺し合ってるよりかは、それは 戦争がいい。もう一つ、完全平等社会を、これも1万年以上やったんです。それはどうしてわかるかって言ったら、家の大きさでわかるんです。もちろん、他の証拠もありますけどね。一番人に説得できるのは家の大きさなんです。外国はですね、日本以外の外国はみんなね、家の大きさが違うんです。ところがね、日本はね、ほぼ家の大きさが同じ状態で1万年も続いたんですよ。 だから、それはね、写真、1万年前は写真なかったじゃんかって、全然写真いらないんです。家っていうのはね、礎石とかそういうのを見たらね、大きさわかるんですよ。ちょっと昔の村を、考古学者でもいいし、それから歴史学者でもいいけど、調べたらわかるんです。収入は。だから、国民全体がどのくらいの収入だったかってよくわかるんです。日本はね、人は昔からいるんです。王様がいないんですよ。まあ中国の悪口言うわけじゃない。中国、他の国も全部同じですから中国の悪口言うんじゃないんですけど、中国は歴史の最初から王様と、もうものすごいひどい家に住んでる庶民がいるんです。ヨーロッパなんかはどっちかって言いますと、まあ普通の人と奴隷がいるんです。ギリシャでは6割奴隷。もうアメリカとかヨーロッパでも今でもいると言ってもいいぐらいなんです。今もう本当は奴隷ってのはいませんけどね。だけど漢字としては。日本は全員が日本人なんですよ、実は。奴隷もいないんです。まあ、一部ね、エタヒニンとか言ってもそれほど多くない 1% 以下なんですけども、まあそういうのいた時期もあるんですけども、まあそれもその、お金で折り返するとかそういうんじゃないんですよ、日本はね。それから、男と女の差がないんですよ。これももう世界で日本だけです。まあ、反論する人がいるんでね、具体的なことを言ってるんですが、縄文時代なんかでも全然同じです。それから平安時代では、どうしても男と女を、今の言ってる男女共同参画なんてやると、女の人が子供を産むだけ損しちゃうから、女の人が子供を産む損害だけは、女の人を有利にしようつって男の方にハンディかける。こんなのも日本だけなんですね。それもずっと続くんですよ。死の交渉もある身分制度じゃなくて、職業分類ですからね、日本では。全然違うんですよ。こんなに平等な国ってないんです。だから僕なんかにもね、なんか、人をなんかによって差別する感覚がないですもん。僕がその人を差別する感覚がないのはね、僕が素晴らしいんじゃないんですよ。僕の祖先が素晴らしいんで、それを受け継いできたからなんです。私たちが平等感覚を持ってる、それから平和を、戦争しない感覚を持ってるのはですね、何？日本が軍国主義だったなんて嘘ですよ、嘘。全く嘘ですよ。それ事実だったらいくらでも言いますから、僕は。日本は全然軍国主義じゃないですよ。ええ。それで、平和を愛して、平等社会をずーっとやってきたんですよ。僕らの先輩が、先祖が。先祖がやってきたのを僕ら受け継いでるだけなの。だからもう一つは日本語ですね。まあ日本語が決定的に違うっていうのも、まあ1990年ぐらいから研究が進んできたんですね。それまでは日本語っていうのは、言葉もカタカナ、ひらがな、漢字があって、漢字には音と訓があって、擬音もすごいし、だからものすごい複雑な言語だから。下等だって言われてたの。今は日本語が一番高級だって言われてるわけです。日本語に基づかないと平等もできないんです。戦争がしないというのもできないんです。和をもって尊しとなすという社会は日本語と共に生まれてるんですね。最近ではヨーロッパはですね、日本語を小学校で一生懸命教えてる国が増えてきました。それはどうしかって言ったら、日本語を子供に教えると子供がね、礼儀正しくなるんですよ。それは日本の社会が和をもって尊しとなす、人のことをよく考える、自然を大切にする、男女が一緒だっていう社会でしたから、その社会で喋られていた言語が、そういう言語だったんですよ。当たり前っちゃ当たり前ですけどね。それから自然を大切にするんだって、虫の、よく言うように虫の声なんていうのはね、外国人はただジージーと聞こえるだけなんですよ。雑音なんです。日本人だけが、その虫の声とか、なんとかってね、全部分けて聞いてるわけですね。自然に対する観察力が、がぜん強いんですよ。つまり、日本語がそういうものであるってことは、日本人は他人のことをリスペクトして、リスペクト、尊敬とか、謙遜な心を自分が持つとかそういう意味ですけど、相手を尊敬して自分を、こう、なんていうか、控えるっていうね。そういうことができる。社会でできる民族だから、日本語はできた。で、我々が今そういう気持ちを持ってる。正直であって嘘はつかなくて、ね、他人を蹴落とさなくて、戦争しなくてっていう文化を持ってるのは実は私じゃないんですよ。みんな間違ってる。私はこういう性格、いや違う違う。あなたは日本人4万年の遺伝子をもらって、そういう生活をして、遺伝子ばかりじゃないんですよ。文化的遺伝子ってあるんですけど、ミームって言うんですけど。文化的遺伝子って言って、まあ文化的遺伝子とはもっと違う厳密な定義があるんですけど。私の言ってる文化的遺伝子ってのは生物的な遺伝子と文化的な遺伝子を二つ持ってるんですね。それで人間というのは性質と決まるんです。これが日本人が大切にしてきた永続性なんですね。自分一人じゃない。自分で良ければいい。 18になったら親から独立する。なんつうのは全然ないんですよ。もう18になろうと35になろうと、親子は親子だと。結婚してないから家に住んで飯でも食ってていいよと。この感覚が、我々が先祖から受け継いだ。なんです。だから先祖が大切なんです。先祖はもう死んじゃってんじゃないかと。いやいや、自分の心の中に生きてるんです。能力の中にも生きてるんです。日本人はそれ特別に頭もいいんですね。言語の識字率とか理解力なんかも俄然高いんですよ。だからみんなが日本語を最初学んだ時には、こんな複雑な言語ならば覚えるのが大変だからダメなんじゃないかなって言ったんですよ。それはね、ヨーロッパ人とか中国人のバカ頭で考えれますわ。いや、バカ頭ってバカにしてないですよ。だけど、変な方向に行っちゃったんですよ。個人主義に。だから変に曲がっちゃって、同じような脳を持ってるんですけど。日本は集団的になったから、その元で人間を作ってきたわけです。人間というのは4万年、まあ、70万年ですけどね、まあ、正しく言えば700万年ですけど。まあ、非常に文明的に言えば4万年なんです。4万年の間、日本人はずっとそういう教育を受けてきた雰囲気をね。それで立派な人間だったんです。日本人は立派なんですよ。嘘つかないんですよ。嘘をよくつく人間は日本人じゃないんです。そういう政党もありますけど。まあ、そのうちその政党のこともきちっと言って、あなた方は日本人じゃないよって私言いますけどね。だけど、そういう優れた幸福な人生をみんなで送れる、我々に力を与えてくれるのがご先祖様。ですからご先祖様はありがとうございます、お世話になりましたって言わなきゃいけないんです。我々の幸福のなんぼかは、8割ぐらいはご先祖様からいただいたものなんですね。ということで、私はこれをはっきり今から言おうと思ってるんですね。それは論理的に言おうと思ってる。それで皆さん、これをひばりクラブをお聞きになった皆さんがどんどん幸福になってもらいたいと、こういうふうに思ってるんですね。人間は幸福になることが大切ですよ。不幸になるのに努力しちゃいけません。僕は思うんですね。ということで、この明るい未来が来ると。日本人には明るい未来が来る。悪いですけどね。嘘つく民族とか、自分本位の民族は幸福が来ません。だから仕方がないですね。それは我々がご先祖様からいただいたプレゼントですからね。